キンキンラジオ。
はい、私の苦手な人。
ラストスパート、参りましょう。
目の前ではニコニコしてるくせに、その人がいなくなった途端に悪口を言い始める人が苦手です。苦手なのを通り越して、よくやるよなぁと感心すらしてしまいます。これが大人になるってことなんでしょうか。
でもそういう人見るとさ、ああ俺がこの場を立ち去ったら途端に俺の悪口言い始めるんやろなって結構思うよね。
そういうのはみんなちゃんと見てるからさ。
だから表面上はその人に調子を合わせてても絶対に心を開かないよね。
あ、だってさ、結局誰にも信用されないよ、そういう人は。
結局自分で自分の墓穴を掘ってるだけなんだよね。
だって俺なんてさ、嫌いなやつの前でいい顔とかできないもん、不器用だから。
高倉健か。
なんかついつい態度に出ちゃうんだよね。あなたのことは嫌いですよ、オーラが。
敵を作りやすいタイプやんな。
その代わり心を開ける相手にはもう思いっきり開くから、ほんまに気の合う人、信用できる人が味方になってくれる方がやっぱ俺はありがたい。同じ悪口でもこんなのもあるんですよ。
何？
嫌いな芸能人の悪口ばっかり言ってる人。
はい、はい、
もう会うたびにね、嫌いな芸能人の悪口ばっかり言ってくるんです。誰だってまあ好き嫌いはありますから、話の流れで一度さらっと言うぐらいならあると思うんですよ。私もあの人嫌いだなっていうことあるし、でもね、もう何回も何回も同じ芸能人の名前を挙げては、私あの人嫌い、もう芸能界から消えてほしいって。嫌いな理由でも挙げてくれて、話のネタにして盛り上がれるならまだいいんですよ。もうただ、嫌いを連呼するだけなんです。何人かの名前が挙がるんですけど、実はその中に私の好きな歌手の名前もあったりしてね。でも、もう今更、私、実は〇〇さんのファンなんだよね、なんて言い出しにくいじゃないですか。芸能人に限りません。その人の会話って常に全ての対象に対して、私は好きか、私は嫌いか、どっちかしかないんです。こちらの話題に反応するにしても、私もそれ好きか、私それ嫌いか、どっちかしかない。見るもの聞くもの、いちいち好きか嫌いかに振り分けていかないと気が済まないんでしょうか。もういちいち聞きたくないから、一覧表にして書面で提出してくれよっていつも思います。
好き、嫌いって、なんか花占いみたいだよね。
ひよこのオスかメスか振り分けてるんじゃないんだからさ。
まあ物の基準が好きか嫌いかどっちかしかないんでしょう。
まあ職場の同僚の悪口よりは芸能人の悪口の方がまだ罪はないよね。
だって俺たちだって時々言うじゃん。
でもそれは話のネタにして盛り上がるために言うんでしょ。でもこの人は嫌い嫌いって連呼するだけなんだよ。
でも確かにいちいち好き嫌い持ち出してくるやつっているよね。
今好き嫌いの話してるんじゃないって時にね、
なんか話の流れをぶった切られるよね。
お前の好きなものの話以外したらあかんのかって思うもん。
だ自分の嫌いなものは話題に上ることすら嫌なんでしょ。
やっぱ好き嫌いの多い人と一緒におるのってやっぱしんどい。
何するにしてもその人の好みに合わせなあかんもんな。
カラオケとか行っても俺の歌ってる曲がそいつの好みじゃないとめっちゃしらけた顔されるもん。
逆に好きな曲やともう食い入るように聴いてくるやろ。
その自分の好きなもんと嫌いなもんでそうコロコロ態度変えられても困るのよ。
逆に何でも OK って受け入れてくれる人といるとほんと楽。
だから好き嫌いの呪縛から逃れられない人って人生損するよね。
あ、だってさ、自分の好きなものにしか目がいかないんだから。
あとこの人みたいに嫌いなものは全否定、完全拒絶でしょ。
それだとやっぱり人間の幅がどんどん狭くなっていっちゃうよね。キンキンラジ
オ。はい、次です。暗い人。会うたびに愚痴や人の悪口しか言わない、そんな友人が一人います。彼女は派遣のアルバイトであちこちの会社に出入りするのですが、 行く場所行く場所で会わない人を見つけ出しては、私に逐一報告してくるのです。そらどこの職場にだって会わない人は一人ぐらいいると思うのですよ。そういう人たちに変なあだ名やなんとか症候群という独自の病名をつけて呼ぶのです。ちょっと陰険すぎると思いませんか？一緒にいるとこっちまで暗い気分になります。
ああ、俺たちは今このメールですごく暗い気分になったわ。
いやでもさ、暗い人にはなぜその人が暗くなったのかっていう理由があったりするんだよね。
そこに至る彼女の歴史があるはずだよね。
そこをまず汲み取ってあげないと。
単に暗い陰険なやつって捉えるんじゃなくってさ。
だ俺だったら相手が暗いと、じゃあこいつをどうやったら笑わせるか、楽しませられるかって、もうそれはもう一生懸命サービスしますよ。
相手が愚痴を言い始めたら、それをどうやって笑いに転化するかって考えるよね。
あ、じゃあ、最近楽しかったことは何？なんか最近美味しいもん食べたっていう風に持っていくわ。
さっきの嫌いな芸能人の悪口言ってるやつだったら、じゃあ、あなたは誰が好きなのってそっちへ持っていくわ。
この子の場合だったら、じゃあ、誰か職場に気の合う人はいるって尋ねる。
あら、なんとか明るい話題に持っていくんですよ。
そうやって、相手の明るい部分を引き出してあげなきゃ。
だワイワイとみんなが集まる楽しい場所に、暗い奴がポツンと隅っこにいたらさ、そいつをなんだ暗いやっちゃなーって責めるんじゃなくって、その輪の中に引っ張り込むんですよ。
だから、暗いと不平を言う前に、進んで明かりをつけられる人間にならなきゃ。
人間には必ず両面があるんだから、表面的には、まあ、確かあなたから見て暗い人間でも、じっくり付き合ってみたら必ず面白い部分が隠れてたりするんですよ。
それはね、本人でさえ気がついてないかもしれない。それを、やっぱあなたが引き出してあげなきゃ。相手を明るい方向へ持っていく。ダークサイドから引っ張り上げる。光の方向へ導いてあげる。そうやって人生の新しい扉をあなたが開いてあげるんだ。人生っていうのは楽しいもんなんだよ。いっぱい面白いことがあるんだよって。とにかく、暗い暗いって文句ばっかり言ってちゃダメなんですよ。
それか、やっぱその暗い人をありのまま受け入れてあげるっていうのも大事だよね。
そうですよ。まあ、なんかね、明るいことが良くって、暗いことが悪いみたいな、こう、そういうのって昔からあるでしょ。そういうのが明るくなれない人の気持ちをどんどん追い詰めていくんですよ。
暗い人にだっていい部分はいっぱいあるし、その暗い人の考え方からなんか学ぶことだってあるはずなんだから。そこをちゃんと見てあげないと。
この友達が目の前にいたらぜひ言ってあげたいけど、順風満帆で自分の人生に全て満足してる人間なんて、そうはいないんだ。どっかで自分に折り合いをつけて、それでもなんとか楽しく生きていきたいから、仕方なく笑ってる部分だってあるんだ。それをさ、なんか自分の人生の暗い部分ばっかり拾い上げて生きてるなんて、とっても損してる。大赤字ですよ。
キンキンラディオ。
はい、次です。芸人さんのノリを日常会話に求めてくる人、超うざいです。こっちの会話にオチを求める。ボケやツッコミを要求してくる。特に最近はあれですよ。からのっていうの。超鬱陶しい。
ちょっとそれ振るないか。
そういうやつに限って、オチのないつまんない話をするんですよ。芸人かぶれって言うんですか？何なんでしょうね、一体。
まあ、暗い人よりはマシか。
その人なりに、まあ、やっぱその場を一生懸命盛り上げようとしてるんですよ。
あ、でもそれが空回りしてるんでしょ。
だから無理に明るくしようとするとこういうことになるんですよ。
俺たちは普段の会話に芸人のノリなんか一切求めないよね。
だってボケたり突っ込んだりしないもん。
こういうやつにはさ、同じノリで乗っかっていくしか対処法がないよね。
だから相手がオチのない話をしてきたら、こっちもからのって言ってやればいいんですよ。
え？今の話それで終わり？おうちは？
あと、無茶ぶりとか連発して、相手をどんどん追い詰めていってやればいいんだよ。
そのうち相手がうざがって、退散してくれるから。
それか、さっきの逆で、 どうしても真剣にしか話すことのできない暗い話題をどんどんどんどんしていくかね。
なんか深刻な空気を作っていくんですよ。
そしたら向こうがどういう風に反応してくるかっていうのを楽しむっていう手もあるよ。
あ、でも、まあ、やっぱり人を楽しませようっていう気持ちだけはあるんだから、まあ、そこをちゃんと買ってあげて、まあ、温かく接してあげたら。
あ、じゃあ最後に軽いの言っときましょうか。女性の方です。年に2回ふるさとに帰省すると親戚が集まります。その中でも一人、大きくなったね、そういや君が赤ちゃんの頃おむつを替えてあげたんだよ、お風呂に入れてあげたんだよと言っては、大人になった私の体つきをいやらしい目でじろじろ舐め回すように見てくる親戚のおじさん、とっても苦手です。
いやらしい目は考えすぎやで。
それこそ自意識過剰ですよ。
でもおむつ替えてあげたんやでっていうおじさんやおばさんって必ずいるよね。
おむつ替えてあげたんだよおじさん、
小指亀おじさんみたいに言うなよ。
ほのぼのしてていいんじゃないの。
おじさんにしてみれば姪っ子なんだからさ、やっぱ可愛くて可愛くて仕方がないんだよ。
もう愛されてる証拠ですよ。
あとどんなん来てたっけ。
ね、食べ物を粗末にする人、あと店員に偉そうにする人。
でもこの二つは苦手な人云々っていうより、もう人として論外だよね。
それと男のくせにベラベラおしゃべりな人っていうのもあったわ。
それも論外やわ。
俺らのこと言われてんねんで。
はい、長丁場お疲れ様でした。
聞いてくれた人に感謝したいです。
ありがとう。
谷村新司か。
あ、でもさ、いっぱい出たよね。
広末涼子並みにいっぱい出たよね。
懐かしいな。
ざっとまとめておきましょうか。まず相手の価値観を認めない、文句ばっかり言ってる、相手に求めすぎる、人のせいにする、自分が絶対正しいと信じている、自分を棚に上げて物を言う、自分を大きく見せようとする、人より優位に立てないと気が済まない、話の腰を折る、相手の意見を否定する、後から文句を言う、こだわりが強すぎる、絶対に折れない、曲げない、
そしておむつ替えてあげたんだよっていう。
まあそれはいいでしょう。
でもさ、これだけ上げていくとどれか一つぐらい誰にだって当てはまる部分があると思うんだよ。
あ、俺たちだって呼んでてちょっと耳が痛いなっていう話あったもん。
でも逆にこれに一つも当てはまらない人がいるとしたら、もうほんと奇跡っていうか仏さんみたいな人だよね。
逆に言えば、人から苦手だなって思われる、うざいなって思われる部分って、その人の人間臭い部分だと思うし、それをちゃんと人に向かって出していってるってことでしょ。
愛されるべき人たちなんだよ。
そういうことですよ。
でも今まで挙げてきたことに全部当てはまる人っておるかな。
俺は一人知ってるよ。
誰。
そんなん言われ
気になるわ。
後でこっそり教えたるわ。キンキンレイディオ。